説教。沈黙はやがて歌に変えられ、増田琴牧師です。
おはようと言うことができなくなる、おはようと言い合えることができなくなる日が来るということを私たちは知っています。人は死の限界の前になすすべはない。昨日までおはようと言っていた人が今は冷たくなって横たわっている。それは結局という現実のようです。自分が地道に積み上げてきたものが破れてしまうということがあります。どのような死であってもそれは終端です。他者を愛すること、人に仕えることは無駄で損なことだ。結局社会は支配している者の力によって動かされる。主イエスの十字架の死によってそう感じていた人々もいたと思います。そしてそれは今の世界を動かしている力であるとも受け止められているのではないでしょうか。戦争が起こり、命が奪われる、不条理に死ななければならない、言うことを聞かないとこうなるんだぞと見せつける、十字架の死というのはまさしくそういう死だったんです。しかし今朝、私たちの前に復活の主がおはようと再び愛する者と出会われるという出来事に私たちは出会っています。死が終わり、どのように死ぬかで全てが決まる、結局という世界ではなく、正義や愛を求めて生きていくことは決して奪われることはない、失われることはないのだ。それはこの社会の現実を生きていく私たちにとってはにわかに受け止めがたいと思われるかもしれません。しかしこの朝から、死によって支配されるあり方ではなくて、何に向かって生きていくかということを大切にするあり方へと変えられていった、そういう人たちがいたんです。復活の朝はそういう人たちの一人が立てられていった時です。イエスの愛は死をもって終わることはなかった。十字架でさえ破壊することはできなかった。死は人生の終着点ではない、消えることのない愛が完成する瞬間なんだ。イエスは私たちにそう伝えられたのです。それがキリスト教の出発点です。毎週日曜日の朝、私たちはこの主の復活を記念して礼拝を行っています。結局という世界で生きている私たちなんです。日常はそう動かされている私たちですけれど、神が私たちと共におられることに招かれてここに集っています。マタイによる福音書によってイエス・キリストの十字架から復活への道行きを振り返ってみましょう。イエス・キリストが十字架の上で息を引き取られたのは金曜日の午後でした。ユダヤ教では金曜日の日没から安息日が始まっていきます。その前に埋葬を済ませて、それぞれ家路に着こうとしました。しかしその時、いつまでもその墓の前を立ち去ることができない人たちがいた。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこに残って墓の方を向いていました。安息日が終わって日曜日の夜明けを待ちわびるようにして真っ先にイエス・キリストの墓へ行ったのも他ならないこの二人のマリアです。人間の愛にはいつも不安がつきまとっています。痛みと後悔の中で終わるのではないか、何かを一生懸命にやってもそれは結局という世界で 涙と後悔の中で終わるのではないかという不安です。二人のマリアも痛みと後悔の中にいたでしょう。大切に従ってきた方が最も悲惨なあり方で死んだ墓は後悔と涙の場でした。彼女たちは墓を見に行きました。そこで見ようとしていたのは終わりです。終わったという事実があるからそこには結局なのです。終わってしまった、ああ結局私の従っていたことも、そして人々に愛を知らせようとしておられた方のすべての技もここで終わってしまった、その終わりを見に行こうとしたんです。後悔と失意の中で、正義と神の国の福音のために生きた、でも結局敗北と死が残った、そう思っていました。イエス・キリストは死者の中にはおられない、そこで告げられました。キリストは墓の中にはおられない、伝えられたのはその場所だったんです。墓へ向かった彼女たちは死の方へ向いていました。そこは終わりの場所です。しかしそこで示されたのは、墓は終わりの場所ではなく始まりの場所だということでした。死者を悼むことは私たちをただ死の方へと向かわせるのではなくて、生きる方へ向き直させる時だったのです。愛する人が亡くなった時、残された人はそこに行ってその人が何をしていたのかを懐かしみ感謝をいたします。しかし私たちにはそれだけしかできません。私たちは死の力の前ではどうすることもできない。死までの時間を少し引き延ばすことはできるようになりましたけれども、死をなくすことはできない。イエス・キリストの復活の物語は私たちにこう伝えています。神の力というのは私たちと死んだものを隔てている力、私たちを威圧し恐れさせている力自体が神の前では無力にさせられるのだということです。恐れて生きていた私たち、恐れに支配されて生きていた私たち、でもそうではない、私たちの人生は恐れによって支配されるものではない、それがここで示されたんです。墓にはもはやおられない、墓ではなく私たちの命を与えられる方のもとにおられる。私たちにとって墓はそのことを思い起こす場所です。死者と向き合う場であると同時に天を見上げる場所なんです。そして復活の主イエスは行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさいとこの二人のマリアたちに言われたんですね。私はこの聖書の箇所に来るときにいつもグッと来るんです。どうしてグッと来るかっていうと、イエス様は私の兄弟たちにって言われたんですね。その私の兄弟たちって呼ばれた人ってどんな人だったんでしょう。肝心な時、今でしょ、ここでしょ、今ここであなたの助けが欲しいっていう時に見捨てて逃げた人たちなんです。私はあなたの味方ではない、あんな人は知らないって3度知らないと言った人たちなんです。でもそういう一人一人に伝えてほしい、私の兄弟たちに、私のかけがえのない兄弟に伝えてほしい、イエスはそう言われました。人はそうやって呼ばれ続けることによってしか主イエスの弟子になることはできないんだと思うんです。自分が何か立派でその意志や理想やそういうものを持ち続ける、そういう立派なことがあるからイエスの弟子になっていくっていうのではないんですね。私の兄弟たち、姉妹たち、私の愛する人たちと 呼び続けられるから私たちはイエスの弟子になっていくことができる。どれほど弱くて、どれほど惨めで、どれほど不甲斐ないものであっても、私たちのことを決して見捨てることなく、私の友と呼んでくださる。イエスは二人の子のマリアン女性たちの前に現れたときに一番最初に言われた言葉、何だったかご存知ですか？聖書に書いてありました。マタイによる福音書だけが記しているんですけれども、この時なんかすごいことが言われたような気がするんです。蘇られたイエス・キリストが失意と絶望の中にあるその女性たちの前に現れられたんですよ。第一声、その第一声は何だったか、おはようだったんです。おはよう、いつもの挨拶。そしてこのおはようといういつもの挨拶はヘブライ語ではシャローム、平和という意味があります。ギリシャ語にするとこの言葉の中には喜びなさいという意味があるんですね。おはよう、明けない夜がまるで来たかと思われるようなことを経験されたことはありませんか？明けない夜はないということを私たちは知っています。でも人生の中にはトンネルの中に入ってしまって、もうこの先闇しか広がってないのか、そう思わざるを得ない時がやってくるんです。でもイエスは私たちに向かって、その夜の向こうに、夜明けに私たちを迎えて、おはよう呼びかけてくださる。もう一度あなたの人生は始まっていくよ、もう一度新たな一歩が始まっていくよ、そう呼びかけてくださる。そしてガリラヤへ行きなさいと言われたんです。ガリラヤというのはイエスの弟子たちがずっと生活をしていた場所、地名です。イエスに出会ったのもこのガリラヤでした。あなたが生活していたその場へ戻っていきなさい。でもそれはただ戻るというのではなくて、新しく出発しなさい、その場で。そしてそこに私が先に行ってるのだから、そのあなたが今行こうとしている場合は私が先に行ってる場だよ、先に行っている場だということは、準備して待っていてくださる場だということです。復活のイエスとガリラヤで最初に会った時に言われたのは、その喜びなさい、これからまたあなたの人生が始まっていくという挨拶でした。私はある進学校で授業を担当させていただいています。この春その進学校の卒業生が聖公会という教派で聖職に司祭として新たに務めに就かれることになりました。その方は進学校1年終わって2年目になろうとしているときに、このまま勉強していて大丈夫なんだろうかと思われたんですね。そのことを後で話してくださいました。献身して進学校に行ったのはもう人生のおそらく半ばを過ぎただろうと思われるような時期でした。勉強は大変だし、ギリシャ語は覚えなきゃいけないし、大変なんです、いろいろと。実習で高齢者のホームへ行ったそうです。そこで担当になったのが認知症の症状が出ておられる高齢の女性でした。在日韓国人として苦労の多い人生を送ってこられたのだそうです。そして毎日彼女が行くと、おはよう、よく来てくれたね、毎日初めて会うように挨拶してくれるんです。ある日いつものようにその方のところに行って、おはよう、よく来てくれたねと挨拶を受けた後に、いろいろと話し始めたんですって。今までの苦労の多かった、人生のこと、つらかったこと、いろんな出来事。でも最後にその人が、いろんなことがあるけど愛を諦めちゃいけないんだよと言われた。そこでハッとしたっていうんです。その一言で もう少し続けてみようかなと思ったと言ってくださいました。私はそのお話を聞いて、あ、私たちはいつもそういう出会いに招かれて、そういう出会いに支えられていくんだな。これから司祭になる人たち、そして私たち一人一人もそういう一人といつもガリラ屋で出会っていくんだなと思ったんです。おはよう、愛を諦めちゃいけないんだよって言ってくれる、そういう一人と。私たちはこの二人のマリアはイエスから新たな使命をいただいたと受け止めています。恐れと不安に駆り立てられて、そして墓へ行ったその二人の女性たちはイエスから新たな使命をいただきました。使命は命を使うと書きます。どのようなことに自分の命を使ったらよいだろうか、イエスは言われたんですね。あなたは行って、そして私がよみがえったことを弟子たちに伝えなさい、先にガリラ屋に行っているということを伝えなさい。マリアが託されたのは伝えなさいっていうことなんです。これは伝道しなさいってことですよね。復活の喜びをあなたも伝えていくものになりなさいっていうことですよね。そうです。先ほどのこの春司祭になられた方、聖公会ですので洗礼名があります。洗礼名はマリアです。あなたも行って伝えなさい。あなたがこれから行こうとしているところ、そこはガリラ屋にイエスが先に行っておられて、そしてあなたも出会うだろう。愛と正義は儚く終わり、力を持っている者がこの世界を支配する、そう思われているところにあなたも行って伝えなさい。主はよみがえられてガリラ屋で私たちと共におられる。そうです。世界の中で、パレスチナで、ガザで、ウクライナで戦火が広がる、力を持つそういう諸力の前で私たちは自分たちが無力である、結局という世界で生きているのではないかと、さまざまなメディアを通して考えています。ミャンマーで多くの人々が地震の被災のために苦しんでいる現実を目の前にして無力さに打ちひしがれる。けれどもそういう現実の中にあって、私たちはイエスの復活の出来事と出会う。どんな私たちの小さな技であろうと、どんな私たちの手の技、祈り、愛の行為も敗北で終わることはない。神がその一つ一つを用いてくださっている。復活を迎えるっていうのはそういう日を迎えるっていうことです。だからこそ私たちはイースターに使命を抱いて生きるものになるんです。神様が私たちを用いて、そして愛を伝えるものとしてくださっている、そのことに感謝して生きよう。本日の礼拝で洗礼を受けられる方がおられます。幼い頃から御言葉の種が多くの方の祈りの中で人生を歩んでこられた方です。そしてこれからそのことを自覚的に私たち共に歩んでいこうとしています。これからの人生にもいろいろなことが起こるかもしれません。洗礼は何かを保証してくれるような切符のようなものではないんです。これがあれば無事に何事もなく天国まで行けるというようなものではありません。でも約束されています。私たちは最後まで神様のおられるところに戻るときに、最後の花道を通って、そして約束された神様のもとに帰っていくことができる。その時までどのような死であろうと、私たちが何に向かって生きているのかということを大切にして、私たちをそれぞれの場へと、それぞれのガリラ屋へと派遣してくださる方がおられる。今日共にこの教会に転入されて、私たちの教会の枝の一つとして歩もうとしておられる方がおられます。国際的な現場で一人一人に寄り添い、また多くのサポートをするための技を続けてこられた方です。私たちがこの後もどうぞ それぞれの現場にあって神の栄光を表し、またその御用をしていく一人となることができますように祈り合っていきたいと願っています。イースターの朝です。私たちはこのところからもう一歩歩み始めましょう。復活はたとえそうであってもという世界です。私たちは苦しみに遭います。トンネルに入ります。朝が来ないのではないかと思うこともあります。たとえそうであっても、理不尽な目にあって辛いこともあります。なんで私が、目を背けるような現実もあります。それが私たちの世界です。けれども私たちが生きているのは結局という世界ではありません。たとえそうであっても、正義と愛を持ってこの世界へ、ガリラヤへ出かけていこう、その信仰をいただいてこの場から一歩踏み出させていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たち一人一人を死の不安と恐怖から復活の命へと招いてくださいました。イエス様は待っていた二人のマリアたちに声をかけられました。私たちも声をかけてくださる主イエスに出会わせてください。主イエスの復活こそが私たちの喜び、力、命です。そしてイエスが生きておられることの喜びと力と慰めを人に伝える力を与えてください。どうせという現実の中で希望を見失ってしまうのではなく、たとえそうであってもと灯火の一つを灯していく一人とさせてください。私の灯火が消えそうになっていたら、私の隣にいる人が一緒に灯そうと言ってくれます。そのことに信頼して歩ませてください。私たちはそういう祈りの群れです。主イエスキリストが私たちを招き、ここから派遣してくださることに信頼して、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。